本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書6章1節から11節ルカの福音書6章1節から11節ルカの福音書6章1節から11節ある安息日にイエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手でもみ出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかったと気にしたことを読まなかったのですか。ダビデは神の家に入って、祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、自分も食べたし友の者にも与えたではありませんか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の萎えた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の萎えた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。今週から、今週からというか今週受難週でありますけれども、今日はですね、イエス様が、日曜日にエルサレムに入場して、そして、木曜日に捕らえられて金曜日に十字架につけられた週ということになります。そして来週の日曜日が復活日、イースターの礼拝となります。イエス様はなぜ十字架につけられたのか、これを知ることは私たちにとって非常に重要なことです。ただ単に一人の人が死んだということではなく、なぜイエス様はわざわざ自ら十字架にかけられて殺されるような道を選んだのかということを知ることが、それが神様の私たちのに対する愛を知ることに直接的につながるからです。これ以外に神様の愛を知ることは私たちはできない。まずはですね、イエス様はなぜ十字架につけられたのか、それは安息日主義というものを否定したからです。安息日主義というのは、これはパリサイ主義者、これから出てきますけれども、パリサイ主義者の人たち、まあ、一部のパリサイ主義者と書いてありますけれども、それが持っていたものです。そしてもう一つはですね、神殿礼拝主義、これを否定した。これは祭司階級の人たちが大切にしていたもの。この安息日主義というのと神殿礼拝主義というのが当時のユダヤ教の中心的な事柄であったのです。で、特に安息日主義というのは、そのパリサイ人たちが当時ですね、安息日を守るというのは一体どういうことなのかということを真剣に考えていた時期でもあった。ちょうどイエス様が活躍なさった時期というのは、この安息日とは一体どういうことなのか、安息日を守るとは一体どういうことなのか、で神様を礼拝することとはというような、そういう神学的な議論がですね、このイスラエルの中で非常に盛んに行われていた時代であったのです。 そして祭司階級の人たちはその神殿に捧げられるものによって自分たちは生活をしていました。ですからイエス様が神殿で礼拝をする、神殿に行かなければ礼拝できないということはない、むしろ私こそ神の神殿なのだ、イエス様ご自身が神の神殿である、そして私たち一人一人がイエス様の御霊を受けることによって神の神殿となるという、そういうことをおっしゃったもんですから、この祭司階級の人たちはイエス様をこれはもう殺さなければいけないということになっていくわけなんですね。で、表面的に見るならばこの安息日主義の否定、神殿礼拝主義を否定したことによってイエス様は殺されるということになっていくわけですけど、これには深い深い霊的な意味があって、この両者が私たちの実存に深く関わるということであるのです。で、今日は特にですね、イエス様が安息日のことについて、安息日とは何かということについて一部のパリサイ人たちと論争なさった、論争なさっただけでなく癒されたというところを見てですね、安息日主義を否定するというのは一体どういうことなのか、そこからイエス様の十字架の恵みについて共に考えたいと思っています。もうこれは何度もお伺いしています、またかというふうに思うかもしれませんけれども、皆さんなぜ日曜日に礼拝に来るんでしょうか。なぜこう、もうこの間も僕1ヶ月ぐらい前に言ったかもしれません、なぜくどく言うかというとですね、なぜ日曜日に礼拝に行くのですか、パッと質問されて答えられない時ってあるんじゃないですかと思います。私は思います。なぜ日曜日礼拝に行くんですか。牧師だからとかですね、やっぱクリスチャンは日曜日に礼拝に行くことになってるから、やっぱ日曜日に礼拝に行かなかったら1週間始まらないし、私はね、かなり日曜日に礼拝に行かなかったら1週間始まらないっていうのは感覚は非常に強いですね。それはあります。だけど神様が私たちを礼拝に導いて招いてくださるという時に1週間を始めるため、どうなんだろう、クリスチャンの習慣だからか、あるいはですね、友達に会うためか、まあ、中にはいます、教会に行けば綺麗なお姉さんがいるからということで教会に行き始める男の子は実際にいるんです実際にいるわけです。そしてあるいはですね、礼拝に行っていろんな奉仕をさせてもらう、そのことが自分自身の生きる証みたいな、自己実現のための場として礼拝を求めるという場合もあります。それは私自身若い時あったと思います。またですね、厳しい教会ですとね、礼拝を守ることはクリスチャンの義務である、礼拝厳守って言ってですね、言われる教会があるんです。で、私その言葉聞いた時本当怖いなと思いました。私はもちろん、もう小さいというかずっと基本的に毎週礼拝、日曜日に礼拝に行くというそういう生活を続けていて、よほどのことがなければ礼拝を休むということはないわけですけれども、礼拝厳守って言われた途端に私は引きましたね、引きました。教会によって決められた規則だから礼拝に行かなければいけないというのであれば、それは非常にこう苦しいと思います。そうではない。もし礼拝厳守ってならば、それはパリサイ主義なんです。で、そのことを私たちは本当に気をつけなければいけないと思います。私たち一人一人ですね、存在の破れ口というものがある、人に分かってもらえる場合もあるし、それは人に分かってもらえないものもあります。しかし自分の存在の底にですね、大きな破れ口があって、 そこにどんなに水を注いでもいっぱいならない、満たされない、いつも乾いている、そういう破れ口というのを私たちは全員が持っているんです。それは私もそうです。皆さん一人一人そうだと思います。その存在の破れ口を癒してくださる方との出会い、それが礼拝なんです。もちろんそれは自分の家で一人で礼拝をするという場合もそれはそうです。また集まって共に礼拝、共に賛美をし、共に祈り、共に聖書の言葉を聞くときに、自分一人で祈っているときとはまた違った形で神様が私たちに触れてくださるという、そういうことを経験します。誠の安息、誠の平安、平和を与えていただく、それが礼拝であるのです。礼拝というのは神様の前で完全なものとされ、そしてこの方を喜び褒めたたえる、そういうひとときであるのです。その時に私たちの実存がですね、輝き始める、輝いている自分を本当に知ることができるのです。で、それよりもさらにもっと輝いているお方を私たちは見ることができる。このようにして神様は私たちに礼拝というものを与えて、私たちの存在を回復しようとしておられるわけであるのです。だから私たちが何かをすることによって、このよし今週も日曜日礼拝行った、 OK、これで一週間始められるっていう場合もあるかもしれないけども、神様はもっと深いことを考えていらっしゃる。神様はもっと深いところで私たちに関わろうとしてくださっている。そのことを私たちは知りたいと思うのです。安息日というのはもともとはユダヤ教では金曜日の夜日没から土曜日の日没までを安息日としています。それは神様が6日間で天地を創造して7日目に休まれたから、でもともとそのユダヤの一日の数え方は夜から始まって夜で終わる、日没から始まって日没で終わる。でそれがですね、キリスト教においては日曜日が安息日となった。それはなぜかというと、日曜日にイエス様が復活なさった、日曜日の朝だから、それを覚えて日曜日の朝に集まってイエス様を礼拝するということがキリスト者の中にこう始まるようになったわけです。で今もですね、私たちは土曜日の夜になると安息日が始まったっていう、そういう感覚を持ってます。で土曜日の夜まあ、いつも毎晩家内と一緒に食事の時に一緒に祈りますけれども、土曜日の夜の夕食の時には安息日が始まりましたって言ってお祈りするんです。この安息日をあなたが満たしてくださいと私たちお祈りをします。日曜日の朝がスタートなんじゃなくて、土曜日の夜がスタートっていう、そういう感覚を私たちは持っています。で安息日っていうのは基本的にはその労働しないということが決められているわけですけれども、決められていたわけです、旧約聖書の中で。ところがそれは労働しないということが本来的な目的、本来的な機能なのではなくて、これは礼拝の機会を人間に与える、労働から離れて礼拝するとき、神様と豊かに交わるときを与えることによって真の喜びと力を回復させる、これがもともとの目的であったのです。だからイエス様は安息日主義は否定なさった、だけど安息日は否定してないんです。これ非常に重要です。いいですか。安息日、イエス様は安息日主義は否定なさったけれども、安息日は否定してないんです。このことは非常に大事です。でなぜ安息日を大切にしなければいけないか、それは実会のですね中にある掟であるからです。神様が、イスラエルの民をエジプトから、奴隷であったエジプトの地からですね導き出して、そして約束の地 イスラエルの地に導こうとなさった、その最初になさったことがシナイ山でモーセを通して十戒を与えられた。その中の一つが安息日を覚えてこれを聖なる日とせよというものでありました。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言されたとあります。でこれに従って安息日は何の仕事もしてはいけない、火を起こしてはいけない、行事してはいけないということだったわけです。私たちもですね、結婚したばっかりの時にね、かなり長い間付き合っていましたけれども、いざ結婚するとですね、もう生まれ育った環境も違うし、生活のリズムも違うし、もうなんかギクシャクしちゃったんですね。それでもうあずさは泣くし、で私はなんで泣いてるかわからないしみたいな、そういう状況があった時があります。それで、今から客観的に考えたら全部私が悪かったんですけど、客観的に考えるとですね、全部私が悪かったんですけども、そんな中で私はね、クリスチャンでユダヤ文学博士、世界でただ一人のユダヤ人以外のユダヤ文学博士の手島雄郎さんという人が書いた、ユダヤ教入門、安息日を通して知るその内面生活という本を読みました。素晴らしい本でした。安息日というのがなぜ神様は人間にそれを制定して安息日を与えられたのか、神様との交わりというのはどのように与えられていくのかということをね、ユダヤ教という枠の中で書かれたものであったけれども、非常に素晴らしいもので、私はもう非常に感銘を受けました。それで私はそれを読んで、当時私たちは結婚するまでは他の教会行ってたんですけども、結婚期にですね、どこの教会にも行かなくなってしまったんです。それはいろいろ理由があったんですけれども、そこを出たということで、でも新しいどっか他の教会に行くというそういうことができなくて、私たちは日曜日に2人だけで礼拝をしてました。しかしそれだけでは十分じゃないということが分かって、私たちは本当に安息日をやりたいというふうに思ったんですね。でそれを通して、とにかく土曜日の夜までに全部2日分の料理を作って、それで日曜日は何も作らなくてもいいようにして、最初は徹底的にやってました。で、そのことを通して神様と交わる、神様と交わる時間をたくさん持つということをして、私たち本当に変えられていってですね、その夫婦の間のギクシャクがなくなっていくんですね。そしてそれだけじゃなくて、安息日を中心に1週間に1度の安息日を本当に大切にする。そうすると安息日だけ神様のもとに戻ることができなくなるんです。毎日安息日に神様のところに戻って礼拝をする、その心の道筋が毎日毎日整えられていくということを経験しました。そしてそうこうしているうちにですね、大学の夫婦寮に住んでいましたけれども、隣にいた中国人のクリスチャンの人がいました。当時はまだ上海の人でしたから、キリスト信仰を持っているということは公に認められない時代であった。で彼女はですね、ある日ノックしてきたんですよ。そして毎日2人が祈っている声を聞いた、私のために祈ってほしいって言って、言ってきた。そして彼女は、今まで自分は一度も声に出して祈ったことがなかった、声に出して祈ると捕まるから、だけど声に出して祈るということを知った、そのことによって彼女は本当に大きく変えられる、そういうようなことがあった。だからね、安息日を大切にするということは本当にこれは神様の祝福なんです。問題は安息日主義なんです。この違いを私たちは本当によく知った上で、この聖書の箇所を、ね、知る読んでいくことが必要だと思います。 で、この安息日を守るというのはイスラエルのアイデンティティでもあった。で、なぜ彼らが2000年間ですね、国を滅ぼされて2000年間の間イスラエルとしてのアイデンティティを失わずに来られたかというと、それは彼らが安息日を守ったからであった。で、それほどですね、あの安息日というのは彼らにとって重要なものであったわけです。さらにですね、旧約聖書、先ほど読んだイザヤ書の後ろにエゼキエル書というまた長い預言者の書がありますけれども、その20章の20節から24節を読むと分かるんですが、安息日を軽視した、だからお前たちは滅ぼされたのだと神様がイスラエルに向かって言うところがある。で、安息日を軽視するということは、すなわちそれは偶像崇拝に陥っていく、それにだからお前たちは滅ぼされたのだということを神様がおっしゃるところがあるんですね。だから安息日を大切にするということは彼らにとって、イスラエルにとって本当に重要なことであった。だからイエス様の時代にはですね、この律法の解釈学というのが非常に盛んになっていた。そこで、じゃあ安息日を守るというのは一体どういうことなのか。どんな労働もしてはいけないと言われる。じゃあやっていけない労働は何かということが議論されることになるわけなんです。例えば安息日に歩いていい距離決まってるんです。何メートル以内、それ以上は歩いちゃいけないとかね、実は39決められていました。これは緩い範囲、一番緩く定義した場合には39だけど、 もっと厳しい人たちはもっとたくさんということになっていた。で、この安息日に許されない人間の行為、安息日に許されない人間の労働は何かということを形式的に解釈しようとしたのがパリサイ主義者たちでありました。それに対してイエス様はその形式的な解釈ではなくて本質的な理解というものがなければならない。で、それはつまり安息日に神様がなさることは何なのかという観点からイエス様は安息日を全うしようとなさったわけです。人間が何をしちゃいけないかってことじゃなくて、神様はこの安息日に私たち人間に何をしてくださろうとしているのか、そのことを理解することが何よりも大切だ。そのことのためにイエス様は命を懸けられたのです。パリサイ主義、安息日主義というのは、安息日に歩いて良い距離の制限、このぐらいの距離だったら歩いても疲れない、これはどういうことかというと、普通町の中には一つのユダヤ街道がありました。だから自分の家からユダヤ街道に歩いて行って自分の家に戻る、つまり礼拝に行って帰るだけの距離は許されてたわけです。それ以外のことはやっちゃいけない。で、農作業を全面的に禁止する。それからですね、人命救助と安息日の規定はどちらが優先するかということが真剣にこう議論されてたことがあるって言うんです。例えば目の前に溺れてる人がいる、どうしますか？助けますよね。助けるんだけども、人命救助は安息日を守るために溺れてる人を助けちゃいけないっていう人までいたんです。そうなってくるとやっぱりおかしなことになりますよね。で、そういうことが、真面目にこう議論されて、人命救助の方が安息日規定よりも優先するということが最終的に決着、その決着がついたのは紀元150年頃だったというんです。だからイエス様の時代にはそのパリサイ人たちの間でもそういうことについての盛んな議論がなされていたということであるわけなんです。で、パリサイ人っていうと全員がねイエス様の敵みたいだけども、必ずしもそうではなかったわけなんです。そして、人命に関わらない医療行為に関してはこれは禁止ということになってた。人命に関わらない、明日来なさいっていうわけです。明日来なさい。で、イエス様が問題となさったのがこの最後、今日読んだところではこの最後のところですね。人命にかからない医療行為を禁止する それは禁止であるというふうに思われていたことに対して、イエス様はノーと言って立ち上がるわけです。人間の行為、つまり労働しないという行為ですね。人間の行い、労働しないという行いがあるわけです。労働しないという人間の行為が安息日を完成するものだ、私たちが何もしなければ安息日は完成、完全なものとなるんだというふうに思い込む、それを安息日主義というわけです。しかしそこに飢えた人々がいるのです。まあ、本来3食と書いておきましたけれども、これどういうことかというと、当時の人たちは2食だったんです。普通は朝と夕しか食べませんでした。しかし安息日には3食食べなさいって言われてるんです。いいですか。安息日にはお腹いっぱい食べなさいって言われてるんです。これが神様が人間に与えている祝福なんです。ところが飢えた人が、ここ出てきましたね、飢えた人がいて、落ちてる麦の穂を拾って手で揉んで食べたら、それは収穫だからダメだって。これは本来神様がおっしゃってることの正反対なわけなんですよね。安息日にはいつもよりもたくさん食べて、おいしいものを食べなさいとおっしゃってる。でね、これなぜ、あんまり詳しく説明するつもりは全くなかったんですけれども、この六章の第一節にですね、ある安息日にって書いてありますね。このそこに星印がついていて、下の中に多くの写本は第1安息日と読むと書いてありますが、これどういうことかというと、水越の祭りの後の第1から数えて2つ目、水越の祭りから数えて2つ目の安息日ということなんですけど、この時期っていうのは麦は育ってないんです。麦はまだ収穫できるまで実ってないんです。だから彼らが拾った積んだ麦っていうのは、前の年刈り取った後、下に土の上に残されていたものであるんですね。で、そういうものは拾って食べていいことになってたんです。ただそれを安息日にやったということが問題である。でこの時期っていうのは、その小麦が今みたいに どの時期にでも食べ物があふれているような時代ではありません。その収穫の前の時期っていうのは、みんな本当にお腹空かしてるんです。小麦がない、大麦もない、そういう中で彼らはお腹を空かせて、そして去年のその落ち葉をですね、拾って食べていた。神様が本来安息日には3回食べなさいよっておっしゃってるにもかかわらず、その行為を見て安息日を破ってるというのは一体どういうことなのか。イエス様はそのことを突かれるわけです。ダビデとその友の者たちがサウルに命を狙われて逃げていた時に、祭司の他は誰も食べてはいけない、神様に捧げたパンをダビデ自身食べて、そして友の者にも与えたじゃないか。でしかもそれ安息日だったんです。神様が私たちが飢えた状態で安息日を過ごすことを望んでおられない。また病に苦しむ人々がいるわけです。安息日はじゃあどういうふうに本質的に理解されるべきものなのか、このように書いてある。創世記の1章31節から、これはそうですけれども、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは非常によかった、こうして夕があり朝があった第6日、こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成をつけられた、すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはこの日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。で、この安息日、じゃあ神様は何をなさったかっていうと、人間と
交わること、深く交わるためにこの日を定められたんです。ところがこの安息日にアダムとエバは罪を犯すんです。この安息日なんです。アダムとエバが罪を犯したのはなぜかというとですね、1日目の創造があって夕となり朝となる第一日であると書いてる。だけど6日目まで全部そういうふうに書いてあるんです。創世記の最初を読むと分かります。ところが7日目に関しては夕となったって書いてない。第7日目が終わったとも書いてないんです。つまり7日目は終わらないはずだったんです。で、創世記の創造の技っていうのは、神様は6日間で創造して、そして7日目に休まれた。じゃあ8日目はっていうのはないんです。だからこれは象徴の世界ですから、シンボルの世界ですから、その象徴的に何を意味されているのかということを私たちは理解しなければいけないわけだけども、この7日目完成された、もう日が沈まない日なんですよ。そういうものとして、もう夜がやってこない時として神様は7日目を制定し、聖として、この時神様と人間との深い交わりによって人を照らそうとなさるわけなんです。ところがその安息日にアダムとエバは罪を犯すんです。そのアダムとエバの堕落とは何だったか。それは神様の声よりも悪魔の声に耳を傾け、神様よりも自分の道、神様はそうおっしゃるかもしれないけど私はこう思うという道を行く、これがアダムとエバの堕落、罪でありました。何度も申し上げています。自分が考えるのが正しい、みんなそう思ってます。だから対立が起こる、戦い争いが起こるのです。でもね、安息日をアダムとエバは破壊するんです。罪によって神様はアダムとエバを回復するため、安息日をもう一度回復するために、休むことのない神様の活動がここで始まるのです。神様7日目に休まれた、だけどすぐ休めなくなったわけなんです。すぐ休めなくなった。なぜかというとアダムとエバが完全でなくなってしまったからです。6日目までに創造されたものを見て神様はそれは甚だしく良かった、素晴らしいって言われた。素晴らしい、完成した美しさがそこにあった。だから神様は休まれたんです。だけどそこに罪が起こって完成されたものが壊されてしまった。だから休むことのない神様の働きというものがここで始まる。イエス様は父なる神様について言われました。私の父は今に至るまで働いている、だから私も働いているんだ、神様は休むことなく働いている、だから私も働くのだとイエス様はおっしゃった。それはアダムとエバ、そしてその末裔である私たちを回復するため、そして安息日の完全な回復をもたらすためであります。だからね、イエス様はわざわざ安息日に病人を癒すんです。これはマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書、どれを読んでもそうです。わざわざ安息日に癒すんです、イエス様は。他の日に明日来なさいって言えばそれで済んだことなんです。明日来なさいと言うだけでイエス様は十字架にかからずに済んだんです。だけどイエス様はわざわざ安息日に病人を癒していく、これはもう意図的になさったことなんです。意図的に、なぜかというと人間の真の回復なしに安息日の回復はないからです。 で、これが父なる神様のご意志です。安息日、それは人間の真の回復によって安息日が真に回復される。だから人間の回復を安息日にイエス様はなさるわけなんですね。安息日にイエス様は街道に入られました。そこで教えておられた。右手の泣いた人がいました。働きたくても働けないのです。どのような思いでこの人はこの安息日の礼拝に来ていたでしょうか。彼は何を期待してこの礼拝に来ていたんでしょうか。何か期待することができないような状態だったんでしょうか。もうすでにイエス様が安息日にいろんな人々を癒しているということは人々はみんな知っていました。そしてそこでパリサイ人とイエス様との間に対立があるということももう人々はすでに知っていたのです。そしてパリサイ人たちがイエス様がどうするのか、この右手の泣いた人を癒すのか癒さないのかということだけ、もし癒したならば殺してやろうと思っている、そういう状況の中で彼はイエス様が教えておられる言葉に耳を傾けていた。パリサイ人の関心は何だったかというと、イエス様がこの人を癒すかどうか、安息日にそれをするかどうかということだけだったんですね。この人の痛み、この人は自分で仕事ができませんでした。この人はどうやって生きていたんでしょうか。この人の生活を誰が支えていたんでしょうか。この人には家族があったんだろうか。何歳ぐらいだったんだろうか。そしてこの人が本当に生きていくために何が必要なのかということを、このパリサイ人たちは何にも考えなかったんです。この人の人格については彼らは無関心でした。だからイエス様は怒るのです。怒るのです。イエス様は言われました。あなた方に聞きますが、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうだ、どうですかとイエス様は言われました。はっきりおっしゃってるんです。この人を無視することは、この人を安息日に無視することは悪を行うことなのだとイエス様ははっきりおっしゃってるんです。この人を無視することは悪であるとイエス様はおっしゃってる。この人に向かっては、私はあなたを無視していない、神様あなたを無視していないということをはっきりと宣言なさる、これが私たちのイエス様であります。あなたの回復なしに真の安息日の回復はないのだということをイエス様はここではっきりおっしゃってるんです。あなたが苦しいままで、あなたが存在の虚しさを感じているままでは真の安息日はないのだということをイエス様はおっしゃってるんです。あなたを癒すために、あなたの存在を回復すること、それが真の安息日をもたらすことなのだとイエス様はおっしゃり、そのことを命がけで行っていらっしゃる。だからイエス様はこの方をここでお癒しになるのです。イエス様がいらっしゃった目的は何だったか。それは安息日を回復し、それを完成するためです。天と地が本当に調和して一致し、神様の満ち溢れた喜びで全天全地を満たす、私たち一人一人を満たすためです。それは人間を完全なものとすることによってしか行われないことでありました。だからイエス様もおっしゃるんです。人の子は安息日の主だ。人の子こそ、つまりキリストこそ安息日の主だ、安息日を完成するものだとイエス様はおっしゃるのです。こ こに人間の行為としての安息日主義ということが完全に否定される。安息日を安息日たらしめるのはイエス様以外にはいらっしゃらない。私たちがどんなに頑張っても安息日を安息日として完成することはできないんです。安息日を安息日として完成するのはただイエス様だけであります。イエス様は言われました。あなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全であれ。これは自分で頑張って完全になれとおっしゃってるんじゃなくて、私があなたを完全にするとおっしゃってるのです。完全であれとイエス様が語ってくださるときに私たちは完全なものとされる。十字架の贖いによる人間の完成がここにあります。先ほども申しましたけれども、イエス様が十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。イエス様の十字架の贖いによって私たちは罪を許されて新しいものとされるということをね、聖書を読み始めた方々にこう説明します。そうするとね、大体こういう質問を受けます。なんで2000年前に流された血が、2000年前に殺された人の血が今の私の罪を許すことができるんですか。2000年もギャップがあるじゃないですか。その時あるいはそれまでであるならば許されるというのは分かるんだけども、なんで2000年前に起こったことが今の私たちに効力があるのか、それは分からないと言われることがある。聖書が私たちに教えるイエス様の十字架の贖いというのは、今も十字架に血を流しつつ招いておられる主、この方と私たちは今会うことができるということなんです。でイエス様の十字架というのは2000年前にこの地上に目に見えるように現れたけれども、それは永遠の出来事であったと言います。どういうことかというとですね、この世の時間というのはこういうふうに流れるわけです。こういうふうに流れるわけ。それで紀元30年の水越しの祭り、今から約2000年前ですね、紀元30年前後の水越しの祭りにイエス様の十字架の出来事というのがこの世の時間に現れたんです。だけどイエス様の十字架の出来事というのは永遠の昔から永遠の未来に向かって常に存在している出来事なんです。アウグスティヌスという人は告白という本の中でそのことについて語っています。いや、このことについてじゃなくて時間ということについて語っているところがある。神様にとって神様には時間はないとおっしゃるんです。神様は時間に制限されない。永遠の今という言葉がを皆さん聞いたことがあるかもしれない。永遠の今というのは、イエス様の十字架の出来事というのは天地の創造の前から永遠に存在するキリストとしての働き、血を流しながら全人類の罪を贖うという働きというのは歴史を貫いて永遠の時間の中で行われていることなのであって、それが紀元30年に私たちに目に見える形で現れたというのです。だから永遠の出来事ですから今も行われていることであるのです。現在に生きる私たちに十字架の出来事が今行われること、として行われていることとして霊的に私たちに切り込んでくる。このイエス様の十字架を私たちはこの現在において見上げることができるのです。だから聖書はね、こういうふうに教えます。ペテロの第一の手紙一章一節にこういうふうに書いてある。父なる神の予知に従い御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へって書いてあるでしょ。血の注ぎかけっていうのは今私たちが受けるものなのだっていうことなんです。2000年前に起こったことを2000年前に起こりましたって言って信じることだけではなくて、今イエス様が十字架にかかって私に 血を注いでくださる。それは目に見えませんよ。目に見えません。霊的な事柄です。今その十字架の血の注ぎかけ、私たち一人一人にあるということを言うのです。またヨハネの第一の手紙1章7節にもこう書いてある。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清める。これも現在のこととして言っている。現在のこととして言っているのです。だから私たちがイエス様の十字架を、十字架の贖いを信じるという時に、今十字架にかかっているイエス、かけられているイエス様を仰いで、その十字架の血の注ぎを受けることができる。今この罪の清めを経験できる。それがそのことを言っているわけであります。もう一つ、黙示録の22章1節、御使いはまた私に水晶のように光る命の川の水を、命の水の川を見せた。それは神と子羊の御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実が出た、できた。 またその木の葉は諸国の民を癒したとありますけれども、子羊の御座から流れる命の川の、命の水の川というのは、これはイエス様の十字架の血を象徴的に表しているものであるのです。私たちはイエス様の十字架を今の出来事として信じることができるのです。誰でも高く上げられた御子イエスを仰ぎ見る者は救われる。ヨハネの福音書にあります。ヨハネの福音書3章に、そういう言葉がある。3章14節、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためだ。高く上げられたイエス様を見上げる者は生きる。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。高く上げられた、十字架の上にかけられたイエス様を見上げる、それが御子を信じるということです。どうぞ皆さん、祈るとき目をつぶって、また目をつぶらなくてもいいけれども、十字架にかけられたイエス様の姿を私たち思い浮かべることは大切ですね。この方を見上げるときに私たちにその血が注がれる。このイエス様の十字架の血が私たちを完全にするのです。これを仰ぎ見る者を完全にする。神様言われました。私は全能の神である、あなたは私の眼前を歩いて完全なものであれと言われました。このイエス様の十字架の血、私たちは本当に仰ぐものでありたいと思います。今日ご一緒に読んだ聖書の言葉の中にこういう言葉がありました。シオンのために私は黙っていない。シオンというのは神様が選ばれた町のことですけれども、私たち一人一人のことだと思って読んでいいです。いいですか。エルサレムも同じです。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。イエス様は黙っていない。何をおっしゃってるんでしょうか。何をおっしゃってると思いますか。私はあなたを愛している。私のあなたのために私は命を捨てた。 今も十字架にかかって命を注いでいるということをイエス様はずっと語り続けていらっしゃるんです。イエス様は黙ってないんです。安息日も黙ってないんです。私たちが完全なものとされるためされるまでイエス様は黙ることはない。決して黙ることのない十字架の血の力が私たちに注がれているのであります。この賛美、共に歌いたいと思いますけれども、御恵みあふれるインマヌエルの地上の泉に罪を洗え、十字架の上なる罪人すらこの泉を汲み喜びけり、これはですね、賛美歌の中だとさまよう人々立ち返りてという賛美があります。それと同じ曲です。で、聖歌の中だと、尊き泉ありという歌詞で知られています。ですからその、新聖歌の中ではこの歌詞では歌われていません。これは大正時代から昭和の初期にかけてよく歌われた曲で賛美でありますけれども、イエス様の十字架の血潮は今も流され続けている力ある救いの救いをもたらすものなのだ、救いそのものであるということを歌ったものであって、その大正時代また昭和初期にはですね、非常にこうよく歌われた歌であったようです。我らも泉を、この十字架の泉、地上の泉を深くくぐり、紅の罪、真っ赤な罪を皆拭われん、神の子羊の流せる血の清むる力は限りあらじ、主に頼る民の皆等しく清められるまで流れ絶えじ、主に頼る民が皆同じように清められるまで、完全なものとされるまで、この十字架の血潮の流れは絶えることはないというのです。我生ける時も死にて後もインマヌエルの地をたたえた。インマヌエルというのはイエス様の別名ですけれども、神が私たちと共にいてくださる、神が私たちと共にいてくださる、その方が私たちのために血を流してくださっている。これをですね、共に歌いたいと思います。2000年前に私たちに目に見える形で現れました。その十字架の血の贖いによって私たちは 救われましたけれども、今もイエス様は十字架に血を流して私たち一人一人にこの命を受けようと、私の命を受けて清められようと、神のことをされようと語っておられるんです。イエス様は今も十字架に血を流しながら私たち一人一人を招いてくださっている。もう一度二節三節歌いたいと思います。
我らも泉を深くくぐり、くれないの罪を皆拭われ、神の子羊の流せる血の清むる力は限りあらじ、主に頼る民の皆等しく清められるまで流れた
天のお父様、御子イエス様を私たちのところにお使わしくださったことを感謝いたします。あの2000年前のカルバリの丘でイエス様が私たちの罪のすべてを背負いになって十字架にかかり命を捨ててくださいました。そして今も私たちに命を受けよと、今も十字架の上から血を注いでくださることを感謝いたします。主をどうぞあなたの血によって血を受け、血を注がれ、この紅の罪、真っ赤な罪をすべて洗い清められ、あなたの御前に神のことをされる喜びを本当に私たちが受け取ることができるように、一人一人に今日も命を注ぎ続けてください。あなたの十字架の血を注ぎ続けてくださいますようにお願いいたします。主イエス様、私たちさまざまな痛みと苦しみをこの治療の障害の中で経験しますけれども、あなたの十字架の血に触れるときにそれが癒されていくことを感謝いたします。あなたが今も血を注いでくださるからです。このようにしてあなたは私たち一人一人にあなたの安息を与えてくださることを、あなたの安息日を完全なものとして私たちに与えてくださることを感謝いたします。主をどうぞあなたが与えてくださるこの完全な安息、あなたの安息日を私たちが本当に喜び、この中にあって命を回復していくことができるように、どうぞ日々私たちを導き力づけてください。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。